ということで、じゃあありがとうございます。
はい、ありがとうございます。お昼のあの世界維新の言葉をちょっと説明忘れましたのでね。それを先に。維新ということは、明治維新という言葉がありますよね。明治維新の場合は、政治体制なんかをね、古いものと新しいのを置き換えたですね、意味ですよね。この世界維新というのは、維新というのはこれ新たにという意味でね、世界全体を大きく置き換える働きにね、これはあの、人がするんじゃなしに神様がしてくださるのね。ちょうど、まあ、一つの番組に鉢合わせて、世界が一つの番組として出てくるでしょ。の番組を、ね、上へ変えることによって、世界全体を、ガラッと変えてくださるね。部分的に変えていくんじゃないのね。世界全体を大きく変化させる働きね。特にその神様の大きい力がね、降りてくる時代というのは、より高い番組へね、どんどんどんどん変えてくださるのね。で、本物を表すっていうのも神様の最高番組をどんどんこの地上へ、模型としてね、下ろしてくださるのね。で、そういう時代がね、この新しい世紀、本物の時代なんですね。それはもう世界維新という姿で、どんどん本物が出てくるんですね。だから世界維新の言葉はありがとうございますということだね。ありがとうございますっていう言葉で、どんどんどんどん高い番組を下ろしてくださるね。だから世界全体をね、大きくガラッと変えてくださるね。それが世界維新という、まあ、言葉、簡単ですけどね。で、その自力、他力、絶対力っていう言葉は、まあ、悟りを開くために、ね、本当の救いを、ね、体得するためには、自力的な生き方、ね、行法、ね、また他力的な生き方、行法、ね、最後に絶対力的な生き方、行法ってあるんですね。で、悟るためには何が一番必要かっていうね、いろんな方法があるんですね、悟る方法ってね。でも根本はお祈りなんですね。お祈りが、ね、悟りへの道なんですね。そのお祈りもピンからキリまであるんですけどね。でもそのお祈りを全部束ねてね、中に持っているのがこのありがとうございますっていう感謝のお祈りですね。で、その感謝のお祈りが本当の意味のね、悟りへの道、最短コースは今道なんですね。で、ただその悟りへの道、最短コースへの道って言ってもね、このありがとうございますにも段階があるんですね。段階があるというんでもね、ありがとうございますに段階があるじゃないですか。ね、ありがとうございますはね、一貫してるんですね。ただ受け方にね、いろんな段階がある、ね。で、最初は自力的なありがとうございますがね、始まるんですけど、これはあの自我の心、思いを持ってね、生きようとしている人にとったらね、それを抜けてありがとうございますと言えないですよね。ありがとうございますって言っていながら、自我の心を、思いをいっぱい持ってるんですよね。だから思いの心で、自我の心で唱えているときが、自力のありがとうございますね。自力のお祈りをしている段階ですね。でもこれもね、効果がないんじゃないんですよね。神様の方は、ありがとうございますという言葉がね、あるところには必ず必要な光を添えていくんです。だから思いの心を生きてるね、思いもいろんな種類たくさんありますよね。その思いも段階がいろいろあって、真っ黒のね、黒くんがいっぱいというような状態の思いでいっぱいの人にとったらね、大きい光はちょっと長い光するの難しいですね。それを一瞬抜けされたら肉体まで滅んでしまうという感じでね、瞬間に蒸発するような感じになりますよね。それではあまりにもね、大変、耐えきれないっていうふうにね、見るのね。だからその、一人一人に合わせて、ね、最初は柔らかい光を与えてるのね。で、少しずつ思いを消しながら、順番に段階を追って、光を強くしてくださいのね。だから自力でね、どんな思いでもって、ありがとうございます、唱えてもいいんですよね、うん。お金儲けたいからっていう思いでもいいんです。病気を治したいからっていうんでもいいんですね。どんな思いを持っててもいいんですね。ありがとうございますを加えることによって、神様からの必要な助けは順番に段階を追ってくるんですね。これも自然に無理なくね、向上できるようにしてくださるね。だから必要な助けを的確に与えてくださるんですね。このありがとうございますという言葉がある限りはね。で、それがある程度進むと、今度はあの、 自分が、まあ、祈ってるっていう感じですね、最初はね。自分が努力して祈らなければっていう感じで祈るんですけどね。今度はその、それ以上に、守護霊さん、守護神さんとかね、救済のいろんな神様が、ね、ありがとうございます、祈り続けてね、自分を助け続けてきてくださってるというのに気づくんです。ね、自分の努力よりもね、他力の働きの方が無限に大きいんですね。守護霊さん、守護神さんの働きがもっともっと大きかったらね、自分の肉体努力の働きなんかと比べたらね、もう無限に大きいね。それに気づくとね、あ、自分の今祈っている祈りもね、あ、これは守護霊さんが、ね、祈っててくださってる、ね、その姿が鍵を落としてるだけなんだって気づくんだよ。で、その守護霊さんだけじゃないですね。守護神さん、副守護神さん、副守護霊さんってね、縁のある神様いっぱいいてるのね。だから大勢のね、神様が一生懸命自分一人のためにね、祈りに祈ってくださってるっていうね、それに気づいたら他力の祈りになるね。だから自分の祈ってるね、祈りね、例えば24時間ね、寝ずに祈ったとしてもね、大したことないんです。何億回祈ったって大したことないんですよ、ね、それ以上にね、自分を守ってくださってるね、救済の神様ね、他力のね、ね、元になるね、大勢の神様の祈りの方が、はるかに、はるかに大きい。ね。それはもう自分の祈りに比べたら無限に大きいんですね。それに気づき出した時から、他力のね、祈り、感謝業に入るんですね。それがまたずっと続くとね、どんどん向上していくんですね、自分がね。で、謙虚に謙虚になって、神様の助けをどんどん受け入れていくと、もう最後に到達するところっていうのがね、あるわけでね。まあ最後って言うとなんだけど、最後に近づくんですね。そうするとね、みんな無限無限に抱えてるっていう感覚が出てくるんですね。これから祈ってる、祈るんじゃないのね。ただこれからね、救われるんでもない、これからね、また悟るんでもないっていうね。みんなすでに悟ってるんだっていうね。みんなすでに祈ってるんだ、ね。みんなすでに救われてるっていうね。みんなも無限無限にね、輝いてるっていうのにね、これも気づき出すんですね。そしたらもうみんな神様と一体なんだっていう感覚ですね。宇宙のお神様がね、最高表現としてのアマテラスの神様っていう姿でね、宇宙絶対統一神っていう姿で出てきますよね。このアマテラスの神様とね、みんなが一体なんだっていうね。本当にもう無限無限に輝いて、それも一瞬一瞬あなたに出続けるっていうね。それに気づいたときは、もうね、区別できないんですね。みんなアマテラスの御神様で一体そのものっていうね、切り分けることなんかできないのね。もう一瞬一瞬ね、アマテラスの御神様の与えてくる無限の無限の輝きがいっぱいという姿がね、もうね、一瞬のね、休みもなく簡単なくずーっと連続して与えられるのね。ものすごい与え方なんだよね。もう圧倒され続けるような与え方ですよね。だからもうピタッとね、アマテラスの御神様で一体がしてしまうような感じでね、みんながそうなんだしね、人だけじゃない、ね、ものもね、石ころ一個もそうなんだよね、原子一個もそうなんだというね、みんなアマテラスの御神様と一体化してね、無限の無限の輝きいっぱいという姿を取り続けてるっていう、これに気づくんですね、気づかせてもらうのね。もうその時から絶対力の祈り感謝業に入るんです。だからみんなアマテラスの御神様っていうね、お祈り方になるね。だからありがとうございますの祈りは本当はそうなんですね。みんなアマテラスの御神様っていうね、原子一個も石ころ一個もね、植物も動物も全ての人がね、もうすでに無限無限に輝いてるんだ。それを受け直すのがありがとうございますの祈り言葉なんですね。だからありがとうございますっていうね、本当の祈りの中に自力のね、祈り、他力の祈り、絶対力の祈り、全部あるんですよね。だから絶対力の祈りの中に全てのね、他力の祈り方、自力の祈りが全部含まれていたのね。それはそれ分けてる間はね、全体像に気づかなかったというだけね。 すでにあったの、全部ね。絶対力の祈りの中に、他力の祈りも自力の祈り、小さく収まってたのね。だから自力の祈りしかね、ないっていうのは、それにしか気づかなかっただけね。また他力の祈りに気づいたって言ってもね、まあ、それ気づいたからね、あるってわかるだけね。でも、絶対力まで到達したらね、他力なんてちっぽけなもんっていうね。もう絶対力の祈りが全てだったというふうに気づいていくわけですね。そうするともう、ただもうありがとうございます、一言。ね、その中に全てがあるんですね。最後にそこへ縛り込まれていくんですね。ありがとうございます、一言にね。だから、普通の神様をね、信じてる人をね、いろんな神様、仏様はね、信じるでしょ。まあ、やおよろずの神様ってなると大変ですよね。みんな働きが違うんですよね。で、ね、助け方、働き方が全部違うわけでしょ。だから自分にいろんな願いがあってね、自分の願いを叶えてもらうためにいろんな神様を対象にしてね、助けを受けようとすると、まあ大変ですよね。順番に神様の名前を呼んでね、助けを受けるにしてもね、神様の名前いっぱい唱えないとダメじゃないですか。それで、まあ、神様が一万体にね、神様いらっしゃるとしてね、そうでしょ。順番に一万の神様の名前呼べるでしょうね。無理ね、それね。で、ある神様の名前呼んでね、他の神様の名前呼ばんかったら、機嫌悪くするから、ね。なんで私ののけもんにしてって言われるかもしれない。まあ、そんなこと言わないかもしれないけどね。だからエコひいきはね、不平等になるじゃない。だから全部にね、すべての神様に通じるね、やっぱり言葉っていいですよね。ありがとうございます、一言でね、自分を守ってくださるね、神様すべてに通じるんですね。またね、あの世の神様だけじゃないんですよね。この世のすべてのものもね、神様が愛の心で変身して、いろんな姿に形を変えてね、姿を変えて、私たち一人一人、ね、幸せにしようとしてくださる姿でしょ。だから道路歩いてね、石ころにけつまずいてもね、その石ころに文句言ったらダメよね。ね、この石ころは神様の愛の塊みたいなもんよね。本当にね、神通時代の神様がね、石ころに変身して、みんながね、歩けるように支えてくれるわけでしょ。ね、けつまされても文句言わずに、ね。幸せを願って祈ってくれてるわけよね。だからこの世の全てもそうなんよね。だからありがとうございますって言うんでもね、そうでしょ。もう全部に本当は言い合わなかったらいけないよね。もう全部に言って不可能よね。地球のね、60億余りのね、人にね、一回でもありがとうございますと思ったらね、一応言えないのね。だからね、ある人に言ってある人に言わなかったら不平等よね。だから特別にあの人っていうふうに流さなかったらいいのにね、本当はね、うん。ありがとうございます、一言で、すべての人にも感謝ができるね。すべてのね、動物にも植物にも鉱物にもでね、うまく言ったらね、すべての細胞にね、すべての元気にというような感じでしょ。もうすべてに行き届いた感謝が、ね、できるというのがありがとうございます。一言でいいんですね。だからそこまで絞り込んだら楽ですよね。もう枝葉にとらわれなくなるね。いろんな宗教の教えってあってもね、もう全部いいんだよ、それね。あ、みんな素晴らしいなって言うんだよね。全部ありがとうございますの一言の中に、ね、小さく収まってるんだよね。で、お祈りもね、祈り方、いろんな種類の祈り方ありますよね。無限の種類があっていいね、祈り言葉もね。また祈りも無限の段階があっていいのね。だから何万座仏もいいし、ね、世界人類が平和でありますようにもいいしね、もう全てがいいのね。でもね、ありがとうございますの中に全部含まれるのね。そしたら一つに絞った方がいいでしょ、いろんな祈り点でもね。まあね、ありがとうございます。全部できてるんだよ。ね、楽になるね。だからどんどんね、 単純化して楽になる方がいいんだよね。根本へ戻るほど ね全体が把握しやすくなるね。だから一つに絞り切るということがね、本当の意味で神様をしっかりと掴むことになるのね。そのための祈り言葉になっているね、ありがとうございますっていうのがね。だからもうすでにね、皆さんはすでに無限無限に輝いて祈り続けてるっていうね。これを今ね、信じられる人は、思いの少ない人ね。またそういう言葉を、ね、まあ少しね、うまく使ってきたか、ね、受け入れやすい状態に心がなってる人よね。でも奥の自分は全部わかってるんだよ。ね。みんなアマテラスみたいな様っていうね。そういう感覚はそこにはちゃんとあるのね。ただそれがどの程度邪魔されずに出てきてるかでしょ。ね、この邪魔するものはね、やっぱり思いの心ね。そのね、思いの心を生きてる間はね、自分の思い通りにしたいのよね。いっぱいいろんな願い出てくるでしょ。こうしてみたいとかね、こうあってほしいとかね、いろんな願い出てきますね。でもね、思いの心を生きてる間は、ね、取り越し苦労しいね、持ち越し苦労しいね、うまくいかないよね。で、思いがいっぱい溜まったら、もうね、品薄でいっぱいなのね。最後には地獄の苦痛をね、味わう状態には落ちてしまうのね。だから、思い通りに生きてもダメね。ね、思いはやっぱり相手にしない方がいいのね。だから思いを捨てて感謝に生きるっていうね、この生き方がね、本当の正しい幸せの道なのね。だから思いの心で、まあいろいろね、人に質問して尋ねてね、答えもらったってね、思いの世界にはまり込むだけね、答えにも何もならないね、解決しないのね。それは思いの心で一つの番組に鉢合わせてね、その番組にはまってるだけね、それではね、幸せは感じないし、仮にね、その思い通りになった姿が与えてもらえてもね、次にまた問題が追加がいっぱい出てくるのね。もう際限なく問題が出てきてね、死の発揮の苦痛に落ちるの。だからもうそれはもう思いを相手にせずにね、その感謝に切り替えた方がいいね。で、感謝に切り替えて、ね、みんな神様の現れっていうふうにね、神様の最高番組を受け取ろうとすればいいね。ちょっとみんな無限人間に幸せいっぱいなんだっていうね、そういう言葉の思い返しでね、どんどん感謝を深めていくと、ね、自分の周りに現れる姿はみんな、ね、無限に幸せ人ばっかりって言うんだね。そしたらいろんな問題で悩むことがないのね。もう一切の苦しみからはね、超越してしまってね、幸せだけが自分の運命に周りに現れるようになるね。心配の種は全部消えてしまうのね。だから今ある心配の谷をね、どうこうしようじゃなしにね、ガラッと変えてもらうね、番組自体をね。それはもう感謝に生きることによって、番組自体が高い番組に変わったら、ね、もう幸せだけの姿を取っていくのね、そういう運命に変わるから、自分の周りはもう幸せな人ばっかりになるのね。それが本当のね、自分の願ってることのはずなのよね。だから感謝に生きる練習さえしていけば、もうすべての問題がどんどん解決されていくね。それで供養って言うんでもね、いろんな供養の仕方があるんだよね。これも供養にも無限の段階があるって見た方がいいよね。その供養の仕方も段階があるんでね、やっぱり最高のいい供養の仕方がいいじゃない。だから供養っていうのは、備えるっていう意味よね。何を唱えるかでしょ。どこへ唱えるかよね。誰を対象にっていうね。で、迷った人がいてるって見てね、なんか食べ物で唱えようかって言うんだったら、それも一つの供養かもしれないけど、低い段階ね。自分も救われないよね。ね、そういう世界に自分を置くとね、それはもう低い番組って見た方がいいよね。だから高い番組の供養はね、自分の命を神様にね、まあ、捧げていくわけよね。自分の大事なものを捧げて、そしてね、古いものを消してもらって、新たに神様から 最高のいいものを与えてもらうっていうね、生き返ってもらうのが供養だね。だから別に何をお供えしなければじゃないのね。本当は神様のね、方から与えてもらった最高のものをお返しするのが大事だよね。自分の命を、それ以上のものというとね、ありがとうございますよね。感謝をね、神様に捧げ続けるっていうね、それが最高の供養になるよね。だからその特定のね、例えばね、人を相手にして供養するんでもね、その人を神様って拝んで、ね、感謝を捧げると高い供養の仕方だよね。高い神様は自分の持っているマイナスね、全部消してくださるよね。自分のね、命まで捧げる感謝を捧げることによってね、自分の過去に積んだマイナス全部ね、引き受けて消してくださるね。そういった新しいものと最高のものと置き換えてくださったらね、幸せいっぱいしてくださるよね。だから特定の人をね、特定の神様を相手にするんでもそうね、でもそれ以上に高い番組相手にするんだったらね、宇宙の神様相手にするのね。自分の全てを神様に捧げ尽くすっていうね、感謝の誠を捧げ尽くし続けるのよね。そしてこの最高のものを受け続けたらいいのね。これは本当にいいのね、供養の仕方よね。だからもう感謝一筋でいいのね。もうありがとうございます一言のね、感謝一筋で生きてると、ね、全ての供養がその中に含まれてるのね。だから一人の人にね、心が向いて、その人を供養せんなんてね、一生懸命になったってね、そしたら他の人にね、対して失礼よ。他の人なんで供養してくれるのって言われるよ。ね。だからこれも全部に通用する供養がいいのよね。全てに通用する供養はありがとうございますよね。全ての段階のね、全ての人を幸せにしてくださるね。またそこから幸せを与えてもらえるよね。そういう供養の仕方っていうのは大事ね。それで自分の周りに現れた姿ってね、マイナスの姿が出てくる時もあるでしょ。でもそのマイナスに引っかかるっていう時ね、どう受けるかやね。思いの心でね、あ、これを何とかしなければや、そうするのね。もうそういう時でも常にね、感謝の心に戻ること、先にね、感謝の心に戻ってそれをね、眺めたらプラスにプラスに受けられるね。周りの全てのマイナスは自分のマイナスを振り返って身代わりに受けてね、大きく消してくださってるね。神様の愛の働きというふうに受けられるよね。もう全てのマイナスだよね。誰かが交通事故に遭ったっていうね、自分の身があると思っただけで大きく助けてもらっているって分かるじゃない。泥棒に入られたっていいとよ。泥棒はあるもんじゃないの。ね、自分の大きい借金をね、これで棒引きにしてくれたらどういうのね、別にいいのよね。強盗もいいの、ね、強盗に入られたって構わんね。自分の大きいマイナス5をね、消してくれ、取ってくれたって思えばいいよね。それぞれのマイナス全部ね、神様の方からね、愛の助けとして現れてるっていうね。ただみんな持ってるマイナスに気づかないよね。掴んでるマイナスって気づかないでしょ。知らん間に掴んでるものがいっぱいあるのね。だからそれを消すのに神様はね、人の自由意志をね、無視しては消さないね。必ず確認をとって消してくださるから、ちょっと出しとくのね。大難を無難には消さないね。大難を小難にして消すの。ね、より少ない小難にして消そうとするのね。だからマイナスがある、ね、ことによって気づくのよね。その何万倍消してもらったと喜ぶようにね。ただその何万、何億倍消してもらったら喜ぶ方がいいよね。 でたくさん消してもらったことになるね。でその上にプラスを積み重ねるとね、体重がぐんぐん深くなる、大きくなるね。だこれもね、常に感謝の心に戻った方がいいね。思いの心生きるんじゃそうするね。常に感謝に戻って、そして神様を感じ取るっていう、神様の愛の働きを感じ取っていくのが、やっぱりジャーで伸びているよね。だ前週はね、座禅組むんでね、痴漢ただっていう言葉があるんですけど、ただね、まあ、座るっていうような感じね。これはもう、肉体的な自分がただ座るじゃないのね。一番奥の自分ね、本体の自分はね、宇宙の大神様と一体化してね、もう自然に生かされてるね、祈り続けてる姿をとっているのね。その一番奥の姿に任せきるのね。すると主観ただの状態のね。だから悟った自分から出発した方がいいの。これから悟ろうという立場だとね、姿勢がどうのこうのと言い出すのね。でも、すでに悟った自分から出発したら、もう自由自在にね、座ってもいいし、寝てもいいし、ね、どんな姿勢とってもいいのね、常に時間ただのね。心が座っているのね、しっかりと。ね、これも、ありがとうございます、唱えながらね、する方が楽ね。とね、座禅君でもね、無念無想になろうとするんだけど、僕は出てくるねって言うから、次へとね。でも、ありがとうございますから出発するとね、悟った自分からね、舞い降りてくるような感じでね、思いがあっても構わんのね。雑念がいっぱい出てもいいのね。そのまま全部ね、うん、光り輝いた姿を、ね、取るようになるね。ちょうど太陽から眺めてね、地球のね、上空に雲があって、あ、白雲がたなびてるなという感覚でいいんだ。ね、だから否定するもの何もないのね。そのままで全部ね、輝いてくるのね。その状態が今度は時間ただの状態ね。だからすでにみんな悟ってるっていうぐらいね。ね、私が結婚したときにね、何かインスピレーションがあったら感じて私は別に何もないのありがとうございますだけね、長い時はもう独身期かな、結婚しないというような気持ちでですね、ガチガチの心の時もあったし、だんだんとね、感謝病をしている時にガを取ってもらうのよね、思いを消してもらってガを取ってもらって、自分の願い全部消してもらって、自然の神様にね、命を捧げて神様のお手伝いをさせてほしいということでね、ただ神様のお手伝いだけに生きるようになったのね。そしたら、ね、神様の方が必要な姿で助けに出てきてくださるのね。だから必要だったら結婚という姿で支えてくれる姿を取っているだけね。だから私はもうね、周りの人から助けてもらってるだけね、助け続けてもらってるだけよね。それも神様がいろんな姿で助け続けてくださっているという感覚ね。だからもう何もインスピレーションないの感謝で受けたっていうだけね。はい、ありがとうございます。何か他に質問がありますか。はい、どうぞ。終わったんですか。
はい。ちょっと先生がお祈りするときには、先生はあんまちょっとお金で一緒に少しなっているのかということとか、あとご一緒にご一緒しているのかもうまたそういうことを神様を置いてきていらっしゃるのかというのをちょっとお伺いしたい。先生、どのような形でこうしっかりと皆さんに伝えたいのかというのをちょっとお話しいただきたいのと、もう一つ、光のことで、例えば ネットワークビジネスというのが今流行ってまして、それやると僕の感覚ではこうカチカリが動いているような感じがして、過去でも借りを返してもらうとか、また今度は復職とかというような感じがするんですが、そういう点はどうなんでしょうかという。
ねえ、私の祈りは、ね、まず命を全部神様にお返しするのよね。神様から受けたものを全部お返ししていますね、一瞬一瞬ね。自分が亡くなってしまってないのね。どこにいてるからいないの、どこにも。全部消えてないのね。そこへ必要な神様の働きがスッと降りるから、本当に神様の方は自由自在に使えると思うね。だから私の姿、誰も捉えることできないと消えてしまうから。でも一瞬一瞬ね、神様から受けたもの全部お返ししてしまうからね。うん、私はどこに行ってるかわからないと。実際消えてないのね、もうね。だからいろんな神様が使おうと自由に使えるよね。だからこの肉体の場合でもね、いろんな神様が自由自在に降りてこれるね。それ以上にね、宇宙の大神様も必要だったらすっと降りられるね。自分を全部捨てて消し切ってるからね、消してもらってるから、そんな感じね。
この話は7月26日の木村先生が的確に、木村先生の感じられることでお話されていますので、それまだ楽しみです。
ね、そしてその貸し借りの問題ですけどね。普通みんなね、思いのある間は貸し借りの世界に住んでるんだよね。思いっていうのが貸し借りのね、元になっているのね。神様からね、プレゼントを受けて、それを感謝で受けている限りはね、貸し借りはないのよね。神様から無償の愛で与え続けてくれるから、貸したとは言わないね。無償で与えてくるから、感謝で受ける限りはね、借りはないのね。でも人の思いの世界ではね、人に何かね、親切をしたり、いいものを与えたら、お返しを求めるよね。このお返しを求める心ってね、あるのよね。感謝の心じゃないよね。思いの心ね。で、この思いの心が残ってるということはね、貸し借りの世界に自分があるということだよね。で、その思いでも、例えば一つ、例えば好き嫌いの心ってあるでしょ。で、好きっていうのはね、いろいろね、助け続けてもらって、ね、借りのある心ね。だから助け続けてくれた人に対しては、ね、好きっていう感情がそうでしょ。まあ、この世だけ見てもそうよね。いろいろ親切にしてね、いろんなプレゼント与え続けてくれて、ね、自分の与え続けてくれた人には、好きっていう感情が出てきますよね。でも嫌なこといっぱいされて、ね、自分の代打も捉えたりしたらね、嫌いになるのね。これがね、過去世界をずっと眺めたときにね、仮のある人に対しては自分の気持ちはね、好きになって相手に尽くしたいという、ね、前向きなプラスのことが起こるのね。逆に価値のある場合は嫌いになる、顔を見たくないっていうね。どうしようになるんだよね。それはもうね、どうしようもないね、隠しようがないよね。一目見ただけで、出会っただけで感じるかもしれないから、ね、遠くにいても感じる人もあるね。だからお互いにね、好きっていうのはね、いい意味のね、助け合いがあった場合ね、一方的じゃなかったのね、両方から助け合ってたら両方好きになるかもしれないよね。でもまだそれは思いの世界ね、価値観の世界よね。だから思いの方はやっぱりね、親切にしたら返してほしいっていうね、求める心はどうしても出てくるよね。でもやっぱり縛られてしまうのね、苦しいね。だから感謝の心の与え尽くす愛の心の方が楽なのね。神様からね、プレゼントいっぱい受けて、それをね、周りの人に一生懸命与え尽くすだけがいいよね。 そうすると周りの人もないことしてくれるね。神様からいいものいっぱい受けて、それを全部与え尽くしてくれるね。価値観じゃなしにね、いいものだけを与え尽くしてやるんですから、ね、心の縛りは一切ないしね、必要な幸せを与えてもらうね。だから感謝して与え尽くす生き方を取る人が本当は一番の幸せになるんだよね。そういう意味だったらもう思いの世界はもう相手にしない方がいいね。だからそう、ね、今のそのいろんなビジネスの話でもそうだよね。無理やり入れられたって言うんだけど、ね、借りがあったら入ってしまうよ。どうしても入らないようになってしまうよね。あれ、やっぱりね、そこで潰さないようになるでしょ。ね、だからそのいろんな商売している人でもね、貸しのある人ね、得のある人、まあ得まで行かないかもしれないけどね、貸しの多い人は、ね、どんな商売してもね、お客さんがついていろんなものをね、買ってくれるのね。喜んでかどうかわからないけどね、無理が通るのね。だからその商売が成り立つっていうね、価値があるからね、うん。それによって価値を返してもらったっていう感じね。でも価値を全部返してもらったら今度は商売してもダメなの。ね、今度成り立たなくなるよね。誰も買ってくれないね、商品をね。うん、そうすると潰れてしまうっていうそういう場合もあるよね。だから一番いいのはね、この思いの世界の価値観でね、生きるんじゃなくてね、もうそういうのも全部相手にしない方がいいね。もう神様から、ね、無限の無限のプレゼントいっぱい受けてね、それをね、無限なく与えておけばいいよね。神様の助けはね、天からね、棚から豚持ちじゃないのね。自分の中から働く力になって出てくるのね。神様から高い能力を与えてもらって、いろんなね、いい働きいっぱいさせてもらうのがね、これが本当の神様からの助けね。それが具体的に人を幸せにするいろんなね、働きプレゼントになるのね。だから喜んで喜んで働くほどね、いいわけね。そうすると神様からのプレゼントをね、具体化して人に与えたことになるね。それが幸せを大きくしてくれるね。だから働くほどいいのよ。ね、労働時間がどうのこうの言わんでいいよね。お給料がどうのこうのじゃないのね。もうそんな相手にせんでいいよね。24時間働いてもいいよ。ね、喜んで喜んでね、働けるんだったら、その幸せのためにね、何でもいいのね。うん、報い求めんと、お金求めんとね、ただで一生懸命尽くすのがいいね。これが大きいプレゼントよ。ね、そうするとみんながね、無償で与えてくるね、必要なものをね、いいプレゼントいっぱい与えてくれるから、その循環交流によってね、幸せが大きくなるね。これが本当は世界平和の一番の元になるのね。極楽世界を生み出す働きよね。これからボランティアの時代よ。ね、みんながね、神様からね、いろんなものをね、能力なりいろんなものをね、力を受けてね、そしてそれを働くことによって、ね、それを具体化していくのね。だからアイデアもいっぱい降ってくるよね。発明、発見のためのアイデアいっぱいもらったりね、神様からね。で、それを具体化することによってね、みんなを幸せにしていくわけよ。そういう人がね、みんなになればいいよね。大浴人の問題言うてもね、そんなのへっちゃらやね。ね、大浴品を、結構ね、なんか細菌を一つ発見すればいいじゃない。ね、それを食べて幸せになる細菌が一つ出てきたら、ね、そんな問題ないよね。だからいろんなアイデアね、いろんな神様の助け、働きて降りてくるでしょ、ね。特に感謝する人にはね、必要な助けどんどん降りてくるね。その一人一人個性もあるし、役割も違うからね。いろんな役割が一人一人にね、降りてきて、地球全体、世界全体で良くするためのね、具体的な姿になって出てきますよね。そしてみんなを幸せにするね、大きい働きやお互いに取れたらね、全員が幸せになってしまうでしょ。ね、感謝する人はもう与え尽くすだけでいいよね。それがもう幸せを大きくする一番の方法ね。感謝即奉仕っていうね。 それも人々にあったね、自然な働きがいいですよね。はい。ありがとうございます。
今、新たに質問を考えられている方、今の時点どれくらいあります？質問しようと思ってもらえば。ございます。全部か。皆さんも、ところです。それじゃあまた、今あのテーマでいろいろいただいているのがあの、まあまあ、さっき言いました三種の神器ですね。これは次の時代に行きたいということで、で、まあ、龍神さんのこと、まあ、龍神さんの働きのこととか、それから、まあ、老子ですね、まあ、老子のみの言い方、老子の話か、欲しいものと必要なものというようなこと、まだ、まあ、いくつか出ているんですが、まあ、一つは、まあ、あの命を捨てたら命を得るというのについても知りたいなと思ったりもしていますし、今、自分のことだけじゃなくて、これから皆さんにそういうことで、まあ、あの、ありがとうございながら、お話ししていただければいいかなと思いますので、テーマ等があれば今日ということになると、これからの世界の中で、あのそれを言っておくと、あのまたそのテーマでとって全てがなるかどうかに思っていると思うので、こういうのでテーマでお話ししてもらいたいなというのがあれば、質問があれば言ってくだされば、あと15分なんで、まあ、手挙げていただければいいんですが、いかがでしょうか。
はい。
はい。全部あります。あ、じゃあ、さっきに。
テーマになるかどうかわからないんですけれども、はい、あの、人っていうのは、どんどんどんどん世代ごとに進化してるっていうふうに話を聞いたことがあって、今の若い人を見ていても、私たちの時の未来とか、本当にそれぞれの、その世代の残りみたいなのがあって、どんどんどんどん変わってきていると思うんですよ。それ若い人は、私は24歳に結婚してるんですけれども、30、親子の方が、35ぐらいの方に、本当にわからないが何を考えてるのかってこう言いましたら、僕たちから見ても、この世代は地球人でわからないっていうふうな答えが返ってきまして、それをお母さんに、なかなか理解するのも難しいなっていうような話をしたことがあって、でも、あの物の方に読んでみると、本当に私たちも違ってるというか、それよりもっともっと自由な心というか、違ってるような感じがするんですね。そういうような世代感というか、存在というか、そんなことをちょっと話していただけたら。
そうね、このようにね、生まれてくるのはやっぱりね、ここの勉強のために生まれてくるのでね、特にこの世があの世の仕事としてね、特別な場所としてね、作られてるのでね、そしてこの世でね、何を選んでね、自分をどういうふうにね、持っていくかよね。だから高く登りたい人、低く降りたい人、いろいろよね。これも自由自在にね。ただこの世でね、心の勉強してね、まあ、悟りの、ね、世界を歩みたいって言うんだったら、またこの世の方が登りやすいのね。やっぱりこの時間的な経過っていうのがね、この緩やかにね、進んでるのね。あるいは一瞬ね、今思ったことは即出てくるから、ね、でこの世はその今思ってもすぐ出ないね、ちょっと時間の経過が後で出てくるね、反省の時間もあるのね。で修正も効くのね。それで自分が何を選んで、どういうふうに生きようかっていうね、正しい方向づけしやすいね。それでまたこの世はあの世を縮図っていうだけでね、一応一通り全部いいものも悪いも揃ってるの。選びやすいね。あの世行くと自分の波長のね、心の波長のあった世界へ行ってしまうと、似たようなものばっかしがあるのね。そうすると選びようが少なくなるね。選択肢が少ないから、まあ、進歩が遅くなるね。でこの世の方がここの勉強はしやすいね。ただこの時代時代でね、どういう魂の人が生まれてくるかよね、うん、一つの魂がね、何回も何回も繰り返し出てくる時と、 そういう人たちが卒業してしまって他の星行く場合になるよね。でまたね、全然違う魂の人が生まれてくるときあるね、時代時代でね。だからいっぱいになった魂の人からね、早く地球を去って他のね、進化した星行ってしまうと、この未開の星から来てねこの地球へ生まれてきた人を見ると、なんだ程度が来たって見えるよね。でもね、立派な星からね、生まれ変わってくるもんが多かったら、この子は天才だっていうね、宇宙人だ、時代かしらね。ただこれ、時代時代で違うのね、どういうふうに生まれ変わってくるかっていうね、勉強のはどういうふうに使うかによって違うわけね。地球人だからいつまでも地球に住んでるか、そうじゃないのね。だから、詳しく見てみないと、ちょっと判断つかないかもしれないよ。だから今の地球を良くするためにっていうね、高い星からね、生まれてきてる人も子供もいてるね。逆の場合もあるね。低いとこから地球に生まれてきてるのもあるのね。また地球上で何回もね、輪廻転生して、立派になろうとして修行していきたい人もあるのね。いろんな人がね、混じり合ってるの。だから全体を見てどうのこうの言えないよね。みんな一人で違うのね。違うからこそ言うかもしれないね。いろんな人の姿を見て勉強できるから、ね。だからみんな自分の代わりのね、体験をしてくれてるって見た方がいいかもしれないね。そして全部取り込んでね、大きく自分を成長させるのが一番いいよね。
ありがとうございます。自分のありがとうございますの祈りがどれくらいの深さかっていうのが分かる方法ってあります
か？そうね、これがね、深くなると他力のね、ありがとうございますを感じるね、大勢の神様がね、祈り続けてくれてるっていう感覚でね、守りに守られてるって感覚が出てきたらかなり深いね。でみんなアマテラスの神様っていうふうにね、感じられたら、ね、やっぱり、深く入ってる、ね、深いからね、ありがとうございますってね。で、まだよね、もうちょっとね。で焦らずにね、ありがとうございますをしっかり握ってたらいいね、命じゃないよね。その言葉さえ握ってたら、神さんの方からは、ね、一生懸命助けようとして降りてるからね。そのうちにどんどん気づきを増やしてね、奥へ入れてくれるからね。別に、楽しめばいいじゃない、ありがとうございます一瞬一瞬のね、ありがとうございますね。自分がこれだけ祈ってきたからね、ね、それでこういう結果出た方がいいっていうふうに考えてね、まあ、ね、一瞬一瞬楽しむぐらいね、ありがとうございますね。それもみんな神様の現れっていうふうにね、受け直す練習っていうふうに見たらね、もう楽しいよ、ね、みんな神様っていう受け方やね、みんな無限に輝いてるっていうふうにね、そういう受け方でありがとうございますを一回とないよね、確認よね、みんな無限に輝いてるっていう確認のためにするとねそしたらどれだけ深く入ったかも感じなくなるからね、一瞬一瞬ね、この世的にも楽しいし、深く入っても楽しいしっていうね、全体がね、幸せを響いてくれるね、
他にはどんな自分のためじゃなくて、他の方々のこういうことで乗せればいいなというね、問題でこういうテーマの話をしながら力になっていくような、どうもありがたいみたいな。
ね、じゃあ老子さんのね、無為っていうことがね、ちょっとですね、無為っていうのは何もなさないっていうね、言葉だけど、何もしないんじゃないんですよね。普通は自我の心で何かしようとするでしょ。だから自我の心では何もしないっていう意味かもしれないけどね、老子さんの無為っていうのは深いとこから出てきてる、ね、意味があるんですね。だから人間の言葉の解釈じゃダメだよ。ね、神様のね、辞書によって解釈するのよ。それが一番大事ね。老子さんはね、もう、悟りが深いよね。空の自覚が ね、無限深い、ね、空も段階があるよ。奥深い空を捉えたら、ね、空というのは神様の、ね、源、光源よね。奥深い光源を捉えたら本当に、ね、自由自在になるね。囚われがなくなるね。またそこまで行くと自分が消えてないのね。奥へ入るほど自分が消されてしまうね。自分というのが消えてないから、ね、自分が何かするという感覚が消えるのね。なくなってしまうね、うん、みんな神様がしてるという感覚ね。神様だけがあるっていうね。神様の働きだけがあるんだという感覚よね。だから自分がなさ何もしないなさないっていうじゃないのね。神様だけを認める感覚の眠いっていうのね。だから神様の働きだけがあるっていうね。無限の無限のね、輝きは無限の無限にいっぱいっていうのはね、神様の働きだけが宇宙いっぱいにあるんだっていうね。こういう感覚が無為の心ね、無為の生き方なのね。だから深い感謝と一つね、ありがとうございますをね、深くなってね、神様の全体像をね、しっかり捉えた状態ね、これが無為の心、無為の状態ね。おじさんの言う意味はそういう意味ね、深いのね、ものすごくね。ロイさんね、伝説的にはね、空中から物質化して肉体を表したっていうぐらい言われてる人だから、ね、そこまで奥深い神通時代に力を持っていたのね。だから肉体を物質化してどこへでも姿を表せたっていうね。まあ表面的にはそういうのでね、深いとは言えないけどね、心の心境もぐんと深いのね。だから無為にして出すっていう大事よ、ね、もうすべて神様の働きっていうふうにね、感謝で受けるっていうね、そういうのがやっぱり必要ね、大事よね、はい、
同じような日本のお店で天の行者ですね、天
の行者、天の行者さんっていうのね、修験道でね、自力の修行も命がけでされた方やね、もともとね、あの魂も立派でね、上根の方というね、だから自力の修行もしやすいね。ただその自力の修行で命がけでやってもね、やっぱりね、高い心境に入るのは大変だよね。限界があるのね。天の行者さんっていうのはね、肉体を消し切って姉に移った方でしょ。肉体を消すっていうのは大変よね。手芸戦という姿で肉体を消して姉に移れるのにね、波動も自由自在に調整できてね、低い波動を消してね、高い波動にすぐに切り替えていけるんでしょ。だからかなり神通時代のね、波動調整の力を持ってるわけでしょ。波動を変える力はね。でもね、無限の無限のチャンネルから見たらね、こう自力的なね、生き方に登るっていうのはね、やっぱりかなり低いところでしか登れないね。で、天の行者さんがあの世へ行ってからね、自力を捨てたのね。やっぱり他力の方が楽なの、ね。深い悟りのね、救済の神様いっぱいいてでしょ、ね。そういう人たちにちょっと助け立ちしてもらうだけで、ね、スッと上がってしまうね。だから自力で頑張ったからこそね、自力を捨てられるのね。で、自力を捨てた途端にね、高い世界でスッと上がるでしょ。だから自力もとことんやるというかもしれないけど。でもね、もう本当に命がけでね、とことんやり続けてこそね、自力のね、本当の意味がわからないでしょ。法然さんなんか、うん、ね、ちょっと早くね、切り替えた方がね。法然さんってね、やっぱり、ね、日本でも一日っていう哲学でしょ。ね、仏教でもね。もうね、全部学んだような感じでしょ。ね、いろんな教えもね、一生懸命実行して、ね、悟り開こうとされたのね。でもね、法然さんでも、ね、自力ではダメだって、ね、早く気づいたのね、うん。自力で修行してね、悟ろうとしたんだけど無理だったっていうね、限界をね、もう嫌っていうと感じたのね、早くね。それでね、こんな自分でもね、悟れる道はないかっていうね。仏教の大蔵経ってね、全部読むの大変だよ。ね、たくさんあるじゃないね。普通の人には一生かかって読み切れんもんね。うん、 それを繰り返し繰り返し読んでね、自分の救われ民の道を探したんでしょ。で、南蛮大仏、ね、にすがって悟ろうとしたのね。阿弥陀様にすがる他力にね、転じたのね。それで、南蛮大仏一つじゃね、一日五、六万遍、ね。ありがとうございます、五、六万遍と同じよ。南蛮大仏を五、六万遍で一日ずっと唱え続けるのね。その他の言葉は全部忘れてしまうの。ね、うん、過去に覚えた全部できるのね。人からね、これ教えてって言わないの。もう答えない。忘れてしまったという感じで。うん、もう常に南蛮大仏だけね。そしたらやっぱり深い悟りに入るのね。肉体持ったままで深い、ね、悟りの心境に入ってしまったのね。ありがとうございますもんね。もうね、一日五、六万遍はいいよ。他の言葉は使わないというのがいいの ね, ね。そうすると神様がね、大きく助けに降りて働けるのね。みんなね、悟った姿がすぐに出てくるんだよね。はい、ありがとうございます。